long, long time ago。 常に死と隣り合わせの戦国乱世にあって、日本の武士たちは戦はただ勝てばいいのではない、卑怯な手を使って勝つのではなく正々堂々と戦うべきなのだと日本人の戦い方を提言しました。これは現代のビジネスにおいてもそっくりそのまま当てはまる。日本人には日本人に合った働き方があるのだ。和魂要塞という言葉がある。日本固有の精神を失わずに西洋からの優れた学問や知識を生かすということだ。確かに西洋の合理的な仕事の効率、生産性を高めるといったノウハウは参考にすべきである。がしかし、今の日本は要魂要塞、つまり精神までもが、西洋化してしまっているのだ。これが今の我々の働き方に大きなギャップを生み出し、ズレが生じて何かしっくりこないといった原因になっているのではないか。その心理は戦にあり、つまり武士道の精神にあったのだ。この番組では仕事に対する考え方や働き方をはじめ、お金についての考え方、成功哲学といったビジネスや人生に勝ち抜く極意を話していきます。では参りましょう。はい、では、なぜビジネスや人生を勝ち抜く極意、その真理っていうのが、武士の精神にあるのかといったところを、詳しく話していこうと思います。よくビジネス戦争なんて言われるように、ビジネスは戦に当てはめて考えることが、できます。もちろん戦はビジネスとは全然違って、人間の命がかかってますし、それどころか国家存続の危機といいますか、民族、その民族が滅ぼされるかもしれないっていうぐらいの、非常に人間にとってもう最大級の、これ以上ないぐらいの、出来事がこの戦争っていうものです。で、戦乱の時代にあって、戦争を勝ち抜くために、編み出された兵法、兵法書っていうのが、ありまして、これが戦国時代よりももっと以前に日本の武士たちに、読み継がれてきた兵法書、中国から、渡ってきた兵法書なんですけども、孫子の兵法というものがあります。この孫子の兵法っていうのは、近代の、戦争の時にでも、その将軍たちが、こぞってこう孫子の兵法を読んで、勉強したっていう、そういうもう何千年と経っても全く色褪せることのない、兵法書になります。で、戦争どころか現代でも、ビジネスパーソンの間で読み継がれている、ビジネス戦争を勝ち抜くための、原理原則ですね、みたいなことが書かれているとても優れた、兵法書が、それが、孫子の兵法というものです。まあ内容は、どうすれば将が大に勝てるのか、そういったね、弱者の戦略なども孫子には書いてあって、もうそういった部分は大変ためになるし、とても面白い部分であります。ですが、というか、であるがゆえに、孫子の兵法は勝つことに徹底的にこだわっていて、時には卑怯な手を使うのも良しとしています。兵は機動なりっていうこと、教えがあるんですけど、これは戦いの基本は、敵を欺くことにあると言っているんです。ところがこの兵法はどうしても日本人には合わないと、そういうふうに考えたのが大江の正房っていう、兵法家です。そして冒頭でも伝えたんですけど、戦いというのはただ勝てばいいのではない、卑怯な手を使って勝つのではなく正々堂々と戦うべきであると、日本人の戦い方を説いた日本最古の兵法書、桃仙郷っていう兵法書をね、書いた人なんですね、この大江の正房っていう人は。 で、この当選鏡を入れた箱に金の文字で当選鏡は孫子と、表裏数、表と裏であると。当選鏡が表なら孫子は裏であると、ね、孫子は軌道を解くも当選鏡は、神英を解くと、うん、孫子は、裏を書いたり欺いたりそういった卑怯な手を使うが当選鏡つまり日本の戦い方っていうのは真っ向から、正々堂々と正面切って勝負するそれが日本人の戦い方なのだと、説いているということです。で、これ日本の国風あここまで言わなちょっとわからんかったな。じゃあもうちょっともう一回今のを続けて読むと当選鏡は孫子と表裏数、孫子は軌道を解くも当選鏡は神英を解く。これ日本の国風なりと金の文字で箱に書いているんですね。わざわざ金の文字で、書いているっていうことは大江の正房がいかにこの部分にこだわっていたかっていうことが伺い知れます。かといって、孫子を否定しているわけではないなくて、大江の家っていうのは兵法師範の一族で、孫子をはじめとする中国の兵法書も、たくさん管理していました。和魂要塞っていう言葉があるってさっき言いましたけどもともとは和魂関西っていうのがもともとの言葉で、これをもじったのが和魂要塞なんですね。でこの和魂関西の関っていうのは漢字の関で、つまりこれは漢字の関だから中国を表しているわけですね。だから大江の正房曰くいかに優れた兵法書たる、孫子でも精神面は解いていないと語っています。つまり、当選鏡で和魂日本の、魂大和魂で孫子の兵法で戦術そういう技とかスキルみたいなものを身につけるっていうことだと、説いているわけですよ。で、要も、和魂要塞の要も漢もね、とても合理的な考え方をする国で、だから孫子では戦術っていう、手段と、どんな手段を使ってでも勝つっていう結果にフォーカスした、やっぱ内容になっているっていうことですね。で、その点日本は、精神性、魂の部分を大事にしてます。私はこの魂の部分が何よりも重要だって思っていて魂は志とも言えます。この志に共感してくれるからこそ、一つになれる、共鳴してくれる人が、いるからこそこう自分の志っていうのが、みんなと一つになって一つのものを何かを成し遂げることができると思うんですね。だから魂でつながるからこの日本のこの文化である和の文化ですね。和っていうのができるんだと私は思っています。で、この和の話からこうつながるんですけど、歴史を勉強していく、勉強すると、欧米ではね、働くってことは神から与えられた罰だっていう考えがあって、労働を悪と見る文化があるんですね。で、中国でも朝鮮でもそうなんですけど、奴隷制度っていうのがありました。で、日本だけが奴隷なんていうもんなかったんですね。そういう文化がなかったのに日本ぐらいなんじゃないかな。だから日本の職人っていうのはものづくりに誇りを持ってるわけですよ。まあ私も昔はずっと若い時は、現場出てね職人として仕事してました。 やっぱりものづくりっていうのは楽しいし、そこにやっぱ職人っていうのはみんな誇りを持ってるわけなんですよ。この大工さんにしたって、あと、いろいろあるんですけど、左官屋さんとか、俺は設備屋さんとか、電気屋さん、クロス屋さんとか、いろいろ職種あるんですけど、みんなやっぱりこうプライドっていうか、こだわりも あるし、誇りを、この自分のこの仕事に誇り持ってるわけなんですね。この技術にも誇り持ってるし、だからそういう文化が生まれた背景といいますかね、この土台にはやっぱりこの日本の文化があるんじゃないかっていうのはすごい思います。諸外国を見るとやっぱりちょっと事情が違うわけですよ。だから もともとが無理やりやらされている奴隷が、身分の低い奴隷が労働をしないといけない、働けと鞭を打って、ああいう感じのイメージですよ。無理やりやらされるとか、そうやって神から与えられた罰で、位の高い人は、何もしない、仕事も何もしないっていうのが、そういう考えですよね。で、位の低いもんが、奴隷であったり、こう労働して、で、上のもんが働けと、鞭を打つ。そういう文化があったわけなんですよ。だから、そういった働き方で、やっぱり、生まれてくる技術とだとか、そういったもんも全然違うもんが出来上がってくると思うんですよね。で、こういう文化と歴史を学ぶことで見えてくるものっていうのがあるんです。よく日本文化って言いますけど、日本文化で言いますけど、実は、日本文明っていうのがあるって知ってました？メソポタミア文明とか、黄河文明とか、なんとか文明って、教科書でね、中1ぐらいで習ったと思うんですけど、実は日本文明っていうのがあるんです。そういうね、日本ってすげえっていう話をね、テレビとかでもやらへんし、教科書でも教えないんですよね。でも本当はこういったところから学び直す必要があるわけです。例えば一個例を言いますけど、大東亜戦争ですねの真っ最中 に日本がもう負けそうだっていう時に、フランスの、パリで晩餐会が開かれたんですね。ここに出席した人で、元駐日フランス大使のポール・クローデルさんっていう人が、スピーチをしたんですけど、そのスピーチがこうです。私がどうしても滅びてほしくない一つの民族があります。それは日本人ですと。ね。そういうスピーチをしたわけなんですよ。それぐらい、日本人っていうのは、他にもいろいろいっぱいあるんですけど、日本人っていうのをみんな尊敬しててすげえっていう風に、もう憧れの的なんですよ本当は。だけどなぜか日本は、戦争に負けてからの話なんですけどね、この負けてから、自分たちは劣っているんだっていう悪いことをしたとかね、そういうなんか間違った洗脳を受けてしまってですね、自虐史観って言うんですけど、自分たちを自虐的に、考える、そういった、刷り込みを行われてきたわけです。で、この刷り込みは未だ、治ってません。これが、やっぱりいろいろな意味で日本人を、成功から遠ざける一つの原因だと私は思うんですね。 で、冒頭にも言ったように妖魂妖才になっとるとね、魂までまでもが、妖魂妖にもう妖式になってしまってると、和魂っていうこの精神性を、失ってしまっているね。これがやっぱりここの和魂、この日本の精神っていう部分が、重要なわけなんですけども、ここをやっぱりこの自虐史観っていうものによって、失ってしまっている、だからここを取り戻す必要があるわけなんですよ。だから、まずはやっぱり文化と歴史を学ぶっていうところもやはり大事かなと思いますので、次回は、文化と文明の違いっていうテーマで、日本文明のことをね、もう少し詳しく話していこうと思います。